言葉を取り継いでまいりたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。今年は暖冬だと言われているんですけれども、なんかこうだんだん雪が多くなってきました。なんか今週はこれから一段と寒くなってくるという予報で、あんまり大雪にならないといいなとこう思って願っております。今日は礼拝の中で子供祝福式を予定しています。教会では毎年子どもたちの成長を感謝し、また健やかな成長を願ってこの子ども祝福式を行っております。この後子どもたちのためにご一緒にお祈りを捧げしていきたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。天の神様、この素晴らしい朝もありがとうございます。どうぞこのひととき、あなたの御言葉をいただきます。私たちの心を開いてください。また今日は子ども祝福式も予定しておりますから、私たちに委ねられている子どもたちのことを覚えながら感謝を捧げ、また祝福の祈りをお捧げすることができますように、どうぞこのひとときを最後まで守り導いてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週の11日は、成人の日でした。と、若い人たちの晴れ姿がですね、こうテレビで、報じられていましたけれども、皆さん本当に笑顔でこうインタビューに、答えておられて、将来の夢とか希望をこう語っておりました。で、その姿をこう見ておりまして、思ったんですね。ああ若いっていいなってね、思ったんです。私もまだ50過ぎましたけれども、若いつもりではいるんですけれどもね、体の方がなかなかやっぱり年取ってきたかななんてこう思っております。今日は子ども祝福式に関連しまして、テモテへの手紙第2という書から開かせていただきました。このところは使徒パウロがテモテという人に宛てて書いた手紙なんです。で、テモテという人はそれこそ若い時にパウロに見出されて、パウロと一緒に福音のために働いた人でありました。まあ、パウロの良き同労者であり、また後継者であり、心の友となった人でもありました。今日はこのテモテの人生をご紹介しながら、若い日に神様を信じることがどんなに素晴らしいことか、どんなに価値あることかということについてお話をしていきたいと思います。では早速ですね、今日の箇所、テモテ第二の一章の、3節と4節を お読みしたいと思います。3節と4節のところです。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたにあって喜びに満たされたいと願っています、という、ところなんですが、でまずこの手紙の書かれた時のこの背景についてですね、少し説明をしたいと思います。でこの手紙が書かれた時、この手紙を書いたパウロは、ローマの牢獄に入れられていました。牢屋に入れられていたってですね。で実はこれがですね、2度目の、獄中生活だったんですね。そういうとですね、パウロってそんな極悪人だったのかってね、思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、もちろんそういうことではないわけですね。で、一度目はですね、キリストのことを伝えているということで、ユダヤ人たちから訴えられて、ローマで裁判を受けるために、ローマまで連れて行かれて、そこで、2年間、牢獄に入れられたんですね。で、その後、パウロは、釈放されまして、で彼は イエス様のことをこう伝えるために再び精力的に伝道活動をしていたんです。まあ、以前のようにあちこち旅をしながら福音を伝えていたんですね。しかしそんなパウロの働きを快く思わない当時のローマ皇帝によってですね、再びこう捕らえられるんです。そしてローマの牢獄に2回目入れられておりました。まあ、随分ね、心細い思いをしていたと思います。その牢獄の中から彼は手も手に当てて手紙を書きました。まあ、先ほどお読みした箇所から手も手に対するパウロの思いが伺えるように思います。こんなこと書いてありましたよね。夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、それからあなたにあって喜びに満たされたいと願っていますと、こう切実に正直に手紙に書いているんですよね。手も手に会いたいって心から願っていました。手も手にあって励ましをもらいたいって願っていたんじゃないんでしょうか。それほどパウロにとってテモテという人は大きな存在でありました。まあ、良き理解者であり心の友であったと言えると思います。ではそのテモテという人ですね、テモテという人はどんな人だったのでしょうか。まあ、新約聖書を見ていくとこうテモテのことがあちこち書いてあるんですけれども、テモテに関する記事をですねちょっと拾い上げてみました。例えば使徒の働きという箇所がありますけれども、使徒の働きの16章の1節から3節を見るとですね、パウロが一番最初に、テモテに出会った時の出来事がこう書いてあるんです。まあ、今日のところこの手紙が書かれた時から10年以上前の出来事だったんですけども、パウロという人は、伝道旅行を何回かしました。非常に遠い長い距離を歩いて船に乗って旅行したんですけれども、その2回目の伝道旅行の時にですね、彼はルステラという町を通ったんですね。で、そのルステラという町で最初にテモテに出会いました。で、使徒の働き16章を見るとこう書いてありますけれども、テモテという人は、お母さんがユダヤ人、お父さんがギリシア人だったんです。すでにこの時にはイエス様を信じていて、クリスチャンとしてですね、非常に熱心にいろんな奉仕をしていたみたいです。で、近隣の教会の人たちからも評判の良い人であったって書いてあるんですね。非常にこう信頼の受ける頼もしい教会の、まあ、リーダー的な存在であったのかなとこう思うんですね。で、おそらくその時テモテは20歳ぐらいの青年であったと思われます。この時以来テモテはパウロのお供をするようになりました。そして旅をしながらパウロと一緒に福音を伝える働きをしたんですね。と、今日の箇所のテモテの第2の1章の4節、先ほど読んだところにこんなことが書いてありましたね。と、私はあなたの涙を覚えているので、あなたの涙を覚えているのでってこう書いてありました。あなたの涙、テモテが涙を流したことがあった。どんな涙かなってこう想像してみますとね、やっぱりそのパウロと一緒になって伝道旅行をする中であったいろんな困難、そういうことに対する涙ではないかなってこう思いましたね。キリスト教をなかなか理解してもらえないことによる迫害があったり、それから、まあ、経済的ないろんな困難もあったでしょう。それからせっかく建て上がった教会なのにいろんな問題があってギクシャクしていたりね、本当にこう肉体的に精神的にいろんな困難を覚えてこう涙を流すことも多かったんじゃないかなってこう思うんですね。まあ、パウロにとって、テモテはその労苦を共にした、仲間でありました。その後このテモテはエペソという町の教会の指導者として使わされていきます。で、若いテモテはですね、そのエペソの教会で一生懸命に、牧会、 教会のリーダーとしてこう奉仕をしていくんですね。でもやっぱり年の若いテモテにとっては結構大変だったようで、なかなかうまくいかないこともあったみたいなんです。そんなテモテをパウロは手紙を書いて励ましました。それが今日のところの一つ前のテモテの手紙の第一っていうところがですね、そのエペソで奮闘しているテモテを励ますためにパウロが書いた手紙なんですよね。まあ、このようにテモテという人はクリスチャンとしてその福音のために生涯を捧げたこう人だったんです。ではテモテはどのようにしてこうイエス様に出会ったのでしょうか。まあ、イエス様にどんな風に出会ったのか、ね、で今日の箇所の5節のところを見るとですね、そのことがこう分かってくるように思います。5節、ね、今日のところの5節をお読みします。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。でこうありましたね。まあ、純粋な信仰って書いてあって、でおばあさんとお母さんのことがここに書いてありますよね。でどうやら最初は家族、まあ、おばあさんですね、おばあさんのロイスとそれからお母さんのユニケという人から神様のこと、天の神様のことをこう聞いたんだとこう思いますね。まあ、ユダヤ人、お母さんはユダヤ人だったってありますから、ユダヤ人の家庭で育ったということなので、お母さんはもう天の神様のことを信じていた、おばあさんから聞いてお母さんも信仰を持って聞いていたんだとこう思います。と今日の箇所のですね、今日の書の3章のところ、よろしければちょっと開いていただけますか。第二テモテの3章の14節と15節をよろしければお開きください。次のページのあたりでしょうか。第二テモテの3章の14節と15節のところ、ここにもそれに関連したことが書いてあります。3章の14、15をお読みします。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。ここを読むと、テモテという人は幼い頃から聖書に親しんできたってね、こう書いてありますよね。ですからその家庭においておばあさんとお母さんから神様のことを聞いて、一緒に聖書といってもまだ新約聖書のなかった時代ですから、旧約聖書ですよね。ユダヤ人として信仰しているこの旧約聖書一緒に開きながら、幼い頃から神様のことをこう聞いてきたんだとこう思いますね。そうして神様のことをですね、こう信じるようになったと思います。でやがてその町を、まあ、パウロが訪ねたんでしょう。おばあさんとお母さんがイエス様のことを聞いて、福音を聞いてですね、イエス様こそこの旧約聖書に書いてある救い主だ、ね、そのことを信じることができたんだと思います。やがてテモテもおばあさんお母さんと一緒にですね、このイエス様のこと、イエス様こそ本当の神様なんだ、救い主なんだということをですね、こう信じることができたのではないでしょうか。まあ、今回ですね、このテモテという人の人生のことを思い巡らしておりましたらですね、昨年出会った、ある方のことを思い起こしました。まあ、皆さんもご存知の方、ご存知かと思うんですけれども、昨年の秋のことです、ね、とても嬉しいことがありました。フランスのパリに、在住のある女性の方からメールをいただきました。まあ、仮に A さんとね、こうお呼びしたいと思うんですが、その A さんのお母様が、子供の頃、まあ、戦後ですね、まあ、十文字、この十文字の町に疎開されて 来たんでしょうかね。この町にしばらく住んでおられて、で、十文字教会の教会学校に通っておられたんだそうです。で、まあ、クレイグ先生から、いろんなことをですね、こう、教えてもらったようなんですね。その、十文字教会の教会学校で教えてもらったことがですね、その、まあ、当時幼かったお母さんの心に、ずっと、こう、残っていたようなんですね。その後、お母さんは、まあ、この町を離れていきました。で、大人になって結婚されて、A さんが、生まれました。で、A さんはですね、幼い頃から、このお母様から、十文字教会というところの教会学校にいたときに、クレイグ先生という宣教師の先生がいて、神様のことを聞いたんだよ。で、神様はこういうお方でね、ということをですね、聞いて育ってきたというふうに言われていたんです。まあ、具体的には私聞かなかったんですけども、きっと神様のこと、救い主イエス様のこと、聖書のこと、教会のこと、いろんなことをですね、きっとクレイグ先生から教えられたのかなと思うんですね。それがですね、すごいなと思ったのは、おそらく10歳ぐらいの時でしょうかね。それが結婚して子供が生まれる時にもずっと心に残っていて、それを自分の娘さんに聞かせてあげたということなんです。普通だったらもう遠い昔のことは忘れてしまうんじゃないかなと思いますが、そのお母さんの心にはなぜかずっと心に留まっていて、幼い時に聞いた神様のことを自分の子供にずっと聞かせてあげて育ててきたというんですね。そのお母様の影響があって、やがて A さんはミッションスクールに通われました。そこでもこの福音に触れたんでしょうね。で、A さんはやがて大人になってですね、すぐには神様のことを信じなかったそうなんですけど、長い間でも A さんの心にもとどまっていてね、求道をされてきたって言うんです。神様のことを聖書を読んで調べて、本当に神様っているのかなって、イエス様ってどういう方なんだろうってことをずっと考えて来られたって言うんですね。そしてようやく今からちょうど1年前、昨年の1月にですね、A さんはイエス様を信じて洗礼をこう受けられたということだったんです。で、まあ長く考えて来られたと思うんですけど、やっぱり私の人生にはイエス様が必要だと決心されたんだとこう思います。A さんは今本当に喜んでクリスチャンとしての新たな人生をこう歩んでおられます。その A さんが昨年の 10月にメールをフランスからくださったですね、11月に休みが取れるので、お母さん、母を連れて十文字の教会を訪ねたいと思います。と連絡をくださったんですね。で、ちょうど、来られるという日は、講談交換の日でした。で、私本当に会いたいと思っていたんですけども、私は北上の教会に行かなければならなかったので、残念ながら私はお会い、できなかったんですが、十文字教会の礼拝と、それからその後のお交わりをですね、本当に、喜んでくださったようでした。その後、こう、お手紙を、こういただきましてね、こんなことを書いてくださいましたね。初めて行った教会ではなくて、もう何十年も通っている教会のように思えてなりませんって A さん、手紙に書いてくださって、本当に感謝だな、嬉しいな、と、こう私は思いました。考えてみたら、すごいですよね。おそらく、60年以上前に A さんのお母様が、この教会の教会学校に来られて、クレイグ先生からイエス様のこと、福音を聞きました。そして、その福音の種がずーっと、そのお母様の心に残っていて、ずーっと後になって、生まれた娘さんに聞かせてあげた、というんです。で、今度はその娘さんが、その福音の種を受け取って、ずーっと心に残っていてですね、まあ何十年かしてその種が芽生えて実を結びました。お母様が福音を聞いてからなんと60年以上経って、遠いフランスの地からその頼りが届いたというんです。ね、すごいと思いませんか？ね、 本当に本当に神様のなさることってこう素晴らしいですよね。ここで今週の御言葉のところにちょっと目を向けてみたいと思います。週報にも印刷されております。伝道者の書の12章1節の御言葉を今週は挙げさせていただきました。せっかくですので皆さんとご一緒にこのところをお読みしたいと思います。ご一緒にお読みしましょう。今週の御言葉、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。伝道者の書12章1節ってね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよという神様の、命令の言葉なんです。創造者というのは聖書に表されている神様、天地を作られて私たちを作ってくださったただ一人の誠の神様のことです。この神様のことをあなたの若い日に覚えなさいというんですね。覚えるというのはその誠の神様のことを認めて信じることです。あなたの若い日にとありますよね。あなたの若い日、どれくらいがね若いっているんでしょうかね。どのくらいでしょうね、あなたの若い日に、ね、20歳でしょうか、30歳でしょうか、ね、私はあまり関係ない、年はあまり関係ないかなこう思うんですけども、でもどうでしょう、若ければ若いほどやっぱり恵みは大きいかなってこう思います、ね、それだけ長い人生をイエス様と一緒に歩むことができるからですよね。でも年を取ってからでももちろん大丈夫、ね、年を取ってからでも大丈夫ですよね。自分がとにかく生きているうちです。生きているうちに天の神様を信じてイエス様を自分の救い主として心にお迎えすることなんです。それは神様と正しい関係を持つことですね。神様から離れていたのを戻ってきて神様と正しい関係を持つこと、神様とのパイプがつながること、そういうことをこう意味していると思いますよね。これが私たち人間にとって本当に大切なこと、幸せなこと、幸いなことなんだ、そのことをこう言っていると思います。先日あるテレビの番組でですね、最近の若者のことがちょっと話題になっておりました。ちょっと興味があってちょっと見に行ったんですけどもね、街角で、若者にインタビューをしてみたんですね。そうするとですね、自分のやりたいことが見つからない、それが自分の悩みです、あなたの悩みは何ですかみたいな、きっとそういうインタビューだったと思うんですけども、そしたら自分のやりたいことが見つからないんです、こう答える若者たちが結構いたというんですね。自分は一体何を目標に生きていったらいいのか分かりません、やりたいことが見つからないんですって言うんですよね。仕事のこともそうでしょうし、人生の目標のこともそうかもしれません。皆さんはいかがでしょうか。今自分のやりたいこと見つかってますか。私はこれを人生の目標として生きていくんです、何か見つけていますか。あるいはいかがだったでしょうかね、かつて、ね、実は私もこの若者と同じでした、ね、と私は30歳で、イエス様に出会いましたけれども、それまでは何をやっても心のどこかに何か虚しい思いがありました、ね、仕事に一生懸命励んでも、それからいろんな趣味とかやってみてもですね、心が満たされないような思いがあったんです。でもイエス様に出会って私の人生は、変わりました。本当に変わったんですね。それは例えて言えば人生の何でしょう、土台が据えられたような感じだったんです。それまでは非常に不安定でふわふわした土台の上に人生が乗っかっていたような感じだったんですが、もう本当にコンクリートで固められたようなしっかりとした土台、イエス様という土台が自分の人生に据えられて、その上に自分の人生が築かれていくような、そんな感じ だったんですね。ですから非常にこう安心しましたね。イエス様を見ながら歩んでいけばいいんだ、そうすれば間違うことがない、ね、という安心感、それから喜びがありましたね。それはやっぱり神様との関係が築かれたからだと思うんですね。それまでは知らなかった神様との関係がしっかりとこうつながったといいますか、築かれたからだとこう思います。悩んでいる若者たちもですね、もしイエス様に出会うことができたならば、しっかりとした人生の土台を据えることができるのになって、迷わずに歩んでいくことができるのになって、こう思うんですよね。そうすれば、自分の進むべき道とか、やるべきことがはっきりと見えてくるように思います。それは本当に素晴らしいことですよね。今日の箇所にこう出てきたテモテという人は、若い時にイエス様を信じることができました。幼い頃からおばあさんとお母さんから福音を聞いてイエス様に出会ったんです。そして彼は自分の行くべき道をはっきりと見つけました。そうだ、私はイエス様と歩んでいこう。もう心にそう決めて、もうぶれないでまっすぐ歩んでいったんですね。イエス様と共にまっすぐに歩んでいきました。テモテの最後、伝えられているところによるとですね、最後はローマ皇帝の迫害を受けて殉教したともこう言われています、ね。それでも彼は本当に満たされた、充実した、幸せといえる地上生涯を送ることができたのではないでしょうか。私たちもイエス様を人生の土台に据えて、行くべき道をまっすぐに歩んでいきたいと思います。ところで、先ほどのこの A さんとの出会いがあってから、私は大きな励ましをもらいました。どんな励ましかと言いますと、これまで、この教会が、力を入れて取り組んできたことが、決して無駄ではなかった。これでいいんだ。これからもやっていこうっていう、そんな、思いなんです。どういうことかと言いますと、この十文字教会はですね、最初のクレイグ先生の時から、地域の子供たちに関わることに取り組んできました。最初は無料託児所を始めたんです。もう子供の多い時代ですよね。その子供たちを無料で預かるということから始めましてね。やがて、それが子羊幼稚園になって、で現在は認定子ども園子羊というふうになっています。これまで本当に3000名近い園児たちとこの教会は関わる機会が与えられてきました。そして幼稚園の活動とか夏のキャンプ、それからクリスマスといったことを通してイエス様のこと、福音を伝えることができました。またこの朝、今朝もね、こう、教会がこうJK しましたけれども、毎週の教会がこう、ジョイフルキッズにですね、在園児、それから卒園児が、来てくれるんですよね。イエス様のことを私たちは、毎週毎週、伝えることができています。夏のキャンプには、毎週来れない子どもたちも、参加してくれます。毎年、たくさんの子どもたちに、3日間福音を伝えることが一緒に生活してですね、できるんですね。それは本当に大きな恵みだなってこう感じています。こうして、毎年毎年、毎週毎週、福音の種がまかれ続けてきました。今もそれは続けられているんです。一方でね、悩みもあります。悩みもあるんですよね、正直なところ。小学生の高学年ぐらいになってくると、やっぱり子どもたちの足が遠のいていくんです。残念だなって思うんですけれども、いろんな事情がこうあると思いますね。正直なところ、すぐにこの身を見るってことは確かに難しいとこう思うんですね。それでも今回 A さんの件があってですね、私はとても励まされましたね。なんといっても60年ですよ。60年経って。その身を見ることができたからなんです、ね。神様のなさることは人間の思いをはるかに超えていますよね。ひょっとしたら 今朝福音を伝えたこの子供たちも40年、50年、60年経って戻ってくるかもしれません。神様のところにつながるかもしれませんね。そのことを私たちは信じてですね、この働きを心を込めてこれからもお捧げしていきたいなって、そんな風にこう思います。ぜひ教会の皆さんにも子供たちのために祈っていただきたいと思います。それから教会に与えられている子供たちですね、それぞれの家族に与えられている子供たちの祝福のためにも私たちはぜひ祈っていきたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、御言葉にあります。これは本当に真実な御言葉であります。テモテは幼い頃から神様のことを家族から聞いて聖書に親しんでイエス様を心にお迎えし人生の土台に据えることができました。そしてイエス様と共にまっすぐに満たされた人生を歩むことができました。若い日にイエス様に出会えることは本当に素晴らしいことです。イエス様と一緒に歩む人生には本当の平安、喜び、感謝があります。どうぞ私たちの周りにいる人々が誠の神様に出会い、イエス様を心にお迎えすることができますよ。そして幸いな人生を歩み出すことができるように助けてください。これまで幼稚園の働きを通してたくさんの子どもたちに出会い福音を伝えることができたことを感謝いたします。どうか撒かれた福音の種がしっかりと芽を出して実を結べるように一人一人をお守りください。またこの働きをこれからもしっかりと続けていけるように私たちを励ましてください。私たちの家庭に与えられている子どもたちをどうぞこれからも豊かに祝福してくださいますように。このひとときを心から感謝して私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。